皆さんこんにちは。ウィス・カオルの知れ事がてら、今回も始めていきたいと思います。今回で知れ事がてらは31回目ですかね。32回目になりますが、いつものようにですね、この知れ事がてらというのは、私の知れ事というのはザレ事という意味なんですが、ザレ事を、ポッドキャストと YouTube で配信しているような、内容になっております。前回は、前回31回目は、ウルフルズの楽曲解説ですね。これもう何回もやってるんですが、ウルフルズの楽曲解説を、やりましたが、今回はまたちょっと話を変えてですね、別の話をしていきたいなと思うんですが、この知れ事がてらシリーズは YouTube と Podcast で配信しているんですが、で、Podcast バージョンはですね、墨眺めのウェブサイトに行っていただくと、見ることができますというか、まあ聞くことができます。で、墨眺めのウェブサイトは、非常にわかりやすい URL で、https:// の後、墨眺め .com ですね。墨眺め .com に墨眺めのウェブサイトありますが、墨眺め .com 行ってもらうと、知れ事がてらっていうシリーズの、なんていうのかな、ブログポストみたいなものがあります。で、右側のサイドカラムのところに、カテゴリーがあって、5つカテゴリーが今のところありますが、今日は2019年の6月24日ですね。今のところ5つの、カテゴリーがありますけど、チュートリアル、聴牧書を、知れ事がてら、制作実績、お知らせと。5つカテゴリーがありますけど、この中の知れ事がてらですね。この知れ事がてらっていうところを飛んでもらえれば、墨眺めのウェブサイトから、過去の知れ事がてらを聞くことができるんで、もしよかったら聞いてみてください。まあ、ウェブサイトから聞いていただく場合が結構多いんですね。知れ事がてらはアンカーっていうポッドキャスト配信サービスを利用しているんですけど、そこはですね、利用統計みたいなものを自動で取得してくれるので、誰がどんなところで聞いているかっていうのがわかるんですけど、なので、知れ事がてらは YouTube と Podcast の2箇所で配信してますけど、YouTube はもちろん YouTube 側で利用統計というか、もう視聴履歴みたいなアナリティクスが YouTube は YouTube であるし、で、Podcast は Podcast で、アンカー側で再生の履歴みたいなものを取ってくれるんで、非常に面白く、どんな人が聞いてくれてる、どんな人が聞いてるかは、アンカーではわかんないんですけど、どこで再生されたかですね。ウェブで再生されたのか、Google のポッドキャストアプリで、Android のポッドキャストアプリで再生されたのか、それとも iOS のポッドキャストアプリでされたのかっていう、その再生の、まあ、クライアントアプリみたいなものを、出してくれたりですね。まあ、あるんですけど、まあ、結構 Web で聞く割合が多いみたいですね。ポッドキャストの場合は。YouTube の場合は当然 YouTube アプリかブラウザかで見てるんだと思いますが、意外と、Web から、聞いてる方が多いですね。なので、ウェブからっていうのは、スマートフォンのポッドキャストアプリじゃなくって、多分、墨眺めのウェブサイトから、聞いていただいてるんだと思います。まあでも、ポッドキャストのアプリ使った方が便利だと思うんで、まあ、ポッドキャストのクライアントアプリは何使ってもいいんで、まあ、iOS も、Android も、公式の純正のアプリありますけど、まあ何使ってもですね、ポッドキャスト聞けると思いますね。墨眺めのウェブサイトにも、ポッドキャストのページを作っているんですけど、これがですね、僕がやり方が間違ってるだけなのかわかんないんですけど、音量の調整が、この、墨眺めのウェブサイトで、ポッドキャストを再生するとできないっぽいんですよね。なので、OS の音量を上げ下げすることによってしか、このポッドキャストの再生音量を調整できないっぽくてですね、ちょっと不便だなぁと思ってるんですよね。僕が不便だということは、ご利用いただく皆さんも きっと不便なはずなので、なんとかしたいなと思いつつ、まあ、ただ普通に、その HTML に iFrame で埋め込んでるだけなんで、アンカーの、埋め込みを iFrame で埋め込んでるだけなんで、ちょっとこれ以上どうしようもないような感じがあるんですが、まあ、ちょっとしょうがないですね。まあ、ともかくそんな感じでいろんなとこで、知れ事がてら利用可能な状態になっておりますが、今回はですね、そんなところで、そのポッドキャストブームみたいなものが僕の中に来てまして、 知れ事がてらはもともと YouTube にだけに上げてたんですけど、でもそれだけでもまあ別に良かったんですけど、僕がいろいろインターネットを見て遊んでるとポッドキャストっていうのがどうやら面白そうだなっていうことに気づきですね。で、自分でも僕はスマートフォン Android を使ってるんですけど、スマートフォン、Android で Google 製のポッドキャストアプリをインストールして、でいろんなポッドキャストを探して聞いているんですね。って言うと結構探して聞いてそうな気がしますが、今のところアプリでサブスクライブしているのはそんな多くなくって、確か4つしかなかった気がしますけど、だからあんまり聞いてはないんですが、でもですね、もともと TCFM っていうのを、知っていたので、そこから僕のポッドキャストライフは始まってるんですけど、やっぱり Google のポッドキャストアプリはそのレコメンドがきっと賢いんだと思うんですよね。あんまり分かってないですけど、まあポッドキャストのクライアントアプリっていろいろありますけど、そのクライアントアプリのそれぞれの違いって何かなと思った時に、多分レコメンドエンジンの賢さとかっていうのは一つの指標になると思うんですけど、やっぱりその点は Google は賢いんだなぁと思いますが、別に僕は他のポッドキャストアプリを使ったことがないんで、まあ実際のところよく分かんないんですが、まあとにかく Android の Google 公式のポッドキャストアプリを使っていて、で TCFM っていうのにサブスクライブしたんですね。で、TCFM 自体はあんまり、今2019年6月ですけど、この時点でですね、あんまりこうアクティブなポッドキャストではなくって、もうほとんど停止してる、あんまりエピソードが追加されない状態になってるような気はするんですが、でもですね、まあそれをサブスクライブしたら、その TCFM はそのテクノロジー関係、IT 関係の、ポッドキャストなんですよね。なので、多分 Google のポッドキャストアプリがですね、あなたはそのテック関係のポッドキャストに興味がある人なのねっていうことで、まあいろんなテック関係のポッドキャストをレコメンドしてくれるわけですよね。これも関連する話題について喋ってるけどどうみたいなのがあって、そのうちの一つでですね、リビルド FM っていうのがありまして、最近はですね、僕はリビルド FM をたくさん聞いてます。で、リビルド FM とか TCFM とか結構多分著名な方がやられてるんだと思うんですけど、僕はあんまりよく知らないんですけど、で、リビルド FM なんかはその著名な方とアメリカのファストリーっていう CMS だったかな、ファストリーっていう CMS なのかな、ファストリーが何なのかちょっとわかんないですけど、ファストリーって早くみたいな感じですよね。まあファストだけで副詞として聞きますけど、FASTLY ですよね。ファストリーっていうサービスの、ソフトウェアエンジニア、何の職種かわかんないですけど、ソフトウェアエンジニアをやっていらっしゃる、方で、宮川さんっていう方がいるんですね。僕は、全然よく知らなくって、リビルド FM を聞いてるだけでしか知らないんですけど、そういう方がいて、で、その方がホストしているポッドキャストなんですよね。で、宮川さんが、知り合いの方を呼んでるんだと思うんですけど、毎回、まあ、誰かがゲストとして来て、で、二人で喋るっていうようなポッドキャストになってます。で、話題は結構、まあ、多岐にわたるといえば多岐にわたるんですけど、大体こう、基本的にはテクノロジー関係の話をしてるかなっていう感じですね。で、どんな話かっていうと、例えば、最近で言うと、今、6月の末なんですけど、2019年6月末ですけど、6月の頭だったかな ?2 週目だったかな、ちょっと忘れましたけど、Apple の WWDC がありましたよね。いつやったかっていうと、6月4日だ、4日から8日にかけて、5日間ですかね。やってたみたいですね。なので、この WWDC のことダブダブって日本語で言いますけど、このダブダブの話をしてたりしましたね。iOS の新しい AR キットの新機能で、人間のオクルージョンができるようになりましたとか、これかなりすごい機能で、僕もすごいびっくりしたんですけど、とか、あと iPad は、今まで iPhone の大きいバージョンとして、まあ、位置づけられていて、まあ、大きな iPhone ということで、OS も iOS っていう iPhone と iPad で共通の OS だったんだけど、ちょっと違う iPadOS っていうのを、まあ、新たに作って、 iPhone の iOS と、デスクトップ端末である Mac の、MacOS と、それぞれどちらとも違う、中間的な存在として iPadOS っていうのが発表されたりしてましたね、2019年は。で、他にも WatchOS でいろんなアップデートがあったかな。ちょっともう1ヶ月近く、まあ20日前、だ2、3週間前のことなんで、ちょっとあんまり覚えてないですけど、僕は一応ですね、キーノートスピーチは、動画で全部見たんですけど、でも、ちょっと全部のことは思い出せてないですが、まあ、ともかくそういう発表があったりしたんですが、それについて、リビルド FM の中で、まあ、ゲスト1名誰か呼んで、プラス、その、まあ、パーソナリティの宮川さんっていう方が、いろいろ喋るみたいな感じのコンテンツになってたりしますね。で、他にも、なんだろうな、ゲームの話とかしてて、これは今年のエピソードではないんですけど、去年の6月ぐらい、もう僕、リビルド FM ハマりすぎちゃったんで、エピソードを聞き終わったら1個前、聞き終わったら1個前って言って、どんどん過去ログを遡って聞きまくってるんですけど、で、今1年分ぐらい聞き終わったんですね。で、今6月、去年の2018年の6月のエピソードとか聞いてるんですけど、このあたりで喋ってたのは、ダンジョンメーカーって言ったかな？ダンジョンメーカーっていう、ゲームがあって、Android、iOS に出てるゲームなんですけど、これがですね、非常に面白いらしくって、このダンジョンメーカーが面白いっていう、まあ別に特集ってほどじゃないですけど、まあこれについてすごく喋ってる回とかもありましたね。僕はこのリビルド FM でダンジョンメーカーについて聞くまで全然知らなくって、何それと思って YouTube で調べて、で、ダンジョンメーカーについて見たりしたんですけど、でもちょっといまいちよくわかんなかったですね。なんかタワーディフェンスゲームみたいな感じなんだと思うんですけど、多分、こうなんか3×3の9マスのところに自分のユニットを配置して、で、自分のなんていうか本拠地が一番左側にあって、右側から敵がわーっと流れ込んで攻めてくるんで、タワーディフェンス的にそのユニットを配置した状態で守り通すっていうのがゲームなんだと思うんですけど、ちょっとよくわかんなかったですね。リビルド FM の中ではこれは面白すぎて、病みつきになりすぎて、人類の生産性が下がるとかっていう話をしてて、そんなに面白いのかと思って YouTube でチラッと見たんですけど、どこがどう面白いのかちょっと僕にはピンとこなかったんですけど、でもゲームのルールもよくわかってないので、もうちょっとよくわかってから、もう一度あのエピソードをリビルド FM のそのダンジョンメーカーについて喋ってたエピソードを聞き直すと、ああ確かにこれそうだよね、すごいよねってまた共感できるかもしれないですが、まあ、ともかく僕はちょっとダンジョンメーカーについて知らなかったし、 YouTube で見てみてもよくわかんなかったんですが、非常に面白いらしいですね。ダンジョンメーカーについてその人類の生産性が下がるとかって言ってるのは もちろんその何ダンジョンメーカーが面白すぎて人類の生産性が下がるって、とってもこう古代広告で非常にいい説明の仕方ですけど、まあ別にこの説明の仕方はリビルド FM のちょっとどの方が喋ったか忘れましたけど、多分ホストの、宮川さんが言ってたような気がしますけど、それってあれですよね、かつて80年代とかにテトリスが発明された時に言われたのと同じですよね。テトリスって発明されたのはいつなんですかね？テトリスが発明されたのは、今ウィキペディアを見てるんですが、80年代末だって言われてますね。テトリスってだから80年代に発明されて、コンピューターゲームとして、ビデオゲームとして発売されて、発売されてないっていうか発明されて、で、それがあまりにも面白すぎて世界中に流行ったんだけど、その時にテトリスは生産性を下げる大変なものだっていうふうに言われたんですよね。で、特にロシアで発明されたっていうこともあって、共産圏で発明されて、で、その西側諸国の生産性を下げて、東側諸国が西側諸国に対して優位になるための罠だとかっていうふうに言われたりとかしてたわけですけど、まあそれのイメージで、まあリビルド FM の中でもダンジョンメーカーは人類の生産性を下げる罠だみたいな、 ことを喋ってましたね。なんかそういうなんかこう知的な面白いお話もされてるんで、とっても聞いてて聞き応えのあるコンテンツになってるんですよね。知れ事がてらもそうなりたいなと。皆さんにこう、皆さんをインスパイアするような内容にしたいなと思ってますが、まあでもですね、まあ別に世の中のコンテンツって一つじゃないんでね、知れ事がてらも聞いてほしいですけど、リビルド FM も特に、テック系に興味のある方にはおすすめですね。コンピューター関連、Android、iOS とか、あるいは、そうだな、プログラミングですよね。ウェブのなんとかとか、Google Chrome のアップデートがどうしましたとか、あるいはなんだろうな、Firefox のアップデートがどうしましたとか、あるいはなんとかっていう、こう新しい、フロントエンドフレームワークがありますとか、なんかそんなにテックしてないような気もしますけど、っていう話があったりとか、あるいはゲームの話があったりとか、本当に、まあ、いろいろありますが、まあ基本的にはそういうコンピューター周り、コンピューターにまつわる話をされてることが多いですかね。リビルド FM の、なんていうか、タグラインのところでは、A podcast by 辰彦宮川、talking about tech software development and gadgets って言ってるんで、まあ、テクノロジーとソフトウェア開発と、ガジェットですね。だから、電子機器ってことですかね。まあについて喋りますよっていうポッドキャストなんで、まあここにゲームが入ってないですけど、ビデオゲームの話も結構多いですけど、そういうポッドキャストなんで、僕が今更おすすめするまでもなく、とても有名なポッドキャストではあるんですけど、まあもし知らない方がいたらおすすめですね。まあ特に、このリビルド FM のホストの宮川さんっていうのはアメリカのシリコンバレーで働いてるわけですけど、やっぱりアメリカはポッドキャスト文化が割と根付いてるんだと思うんですよね。日本でポッドキャストって僕あんまり聞かないなと僕個人は思ってるんですけど、まあ、もしかしたらポッドキャストよく聞いてるよとか、ポッドキャストやってるよっていう人も中には少数いると思うんですよね。特に隅田亀のツイッターでですね、僕もポッドキャストやってるし、これからポッドキャストが熱いと思うよっておっしゃってる方がですね、隅田亀にリプライくれたりしてて、そういう人もいるので、ポッドキャストやってるよとか、注目してるよっていう人はゼロではないともちろん思いますけど、でも、やっぱりアメリカの方が、ポッドキャストに対する人気は高いのかなっていう気がするんですよね。で、このリビルド FM も、やっぱりやってる人が、日本人ではありますけど、アメリカに住んでる日本人なんで、やっぱりアメリカの文化だなと、ポッドキャストってアメリカ文化だなって感じたりしますね。まあでも、日本人がやってるし、日本語で喋ってるので、全く心配なくですね、とても楽しめると思います。で、あと、あれなんですよね。僕あんまりポッドキャストいろいろ聞いてるわけじゃないんでわかんないですけど、結構、アップビートな、英語のポッドキャストだと特にアップビートな、Hey guys! わらわらわらわらってこうめちゃめちゃこうハイテンションなポッドキャストって多分あると思うんですよ。あんまり僕知らないですけどね。多分多いと思うんですけど、以前から僕が言及している、チューリングコンプリート FM、TCFM っていうのがあるんですけど、チューリングコンプリート FM とか、このリビルド FM とか、両方ともテック関係のポッドキャストなんですけど、両方ともですね、なんていうかこう、チルな感じで、落ち着いて聞けるんで、その点はですね、知れ事がてらも結構まあ、落ち着いて僕喋ってるんで、うるさい系コンテンツではないと思いますけど、チルな感じなんで、もうなんていうか、聞き流しで、BGM として流したまんま作業するとかでも全然いい感じがしますね。僕自身もなんかいろいろインクスケープを使ってデザインしながら、TCFM じゃないや。最近はリビルドですね。リビルド FM を流しっぱなしにするということで、別に聞いてるわけじゃないんだけど流しとくっていう風にして、聞いたりもしてますんで、何が言いたいんでしょうかね。まあそんな感じで、チルな感じなんで、落ち着いて聞くこともできるかなという感じがしますね。で、そうですね。今さらっと言いましたけど、ちょっと一個も話戻って、WW で発表された、iOS 向けの AR キットの、オクルージョンっていうやつですけど、オクルージョンっていうのは、囲い込むっていうことですよね。英語で。囲い込むとか、なんか閉じ込めるとか、なんかそういう言葉ですけど、AR で、オクルージョンができるって何がすごいか。人間のオクルージョンができるんですけど、ができるってすごいよねっていう話があったんですけど、それってどういう意味かというと、AR ってカメラで撮影した映像の中に、CG でレンダリングした、まあ、仮想的なオブジェクトをカメラの映像の中に合成するのが AR ですよね。オーギュメンテッドリアリティ、拡張現実って言いますけど、カメラで撮影した映像の中に、CG でレンダリングしたものを載せるのが、AR ですよね。で、例えば、広い、平らな空間で、例えば公園とかでカメラで撮影したところに、こう、像とか、サイとかを AR で合成するのって、もちろん難しい技術でありますけど、でも最近はそれがだんだん簡単にできるようになってきてるわけですよね。でも、例えばその像とかサイとかがこうカメラにこう原っぱを今撮影してるとイメージしたときに、公園でカメラでその原っぱを撮影してると思ったときに、平らな原っぱですよ、平らな原っぱに像とかを合成したときに、その像の前に人間が、だから像とカメラの間を人間が横切ったとするとどうなるかということを考えてみると、これは結構難しくって、カメラの映像の上にただそのまんま、CG でレンダリングした像の画像をポコッとレイヤー的に重ねるだけなので、本当の位置関係としては像がいて横切った人間がいてカメラがあるっていう位置関係なので、像は人間の裏側にいるはず、人間に隠れるはずなんだけど、でも人間も背景も合わせて映像、カメラの映像になっちゃってるんで、その上に像がレンダリングで重なると位置関係がおかしくなっちゃうわけですよね。本当は人間の方が手前にいるはずなのに、人間よりも 手前側に人間を重ねる形で像がレンダリングされてしまう、合成されてしまうっていう問題があるわけですよね、 AR の時って。で、だからうまく人間は人間でこう切り抜いて、で人間の切り抜いた部分だけ像は映らない、人間がちゃんと手前に来るようにする、まあ、手前に来るっていうか実際には 2D なんだけど、人間の部分だけ像が映らないようにするっていう必要があるわけですよね。ちょっとこれ口で説明するの難しいですけど、っていう必要があるわけじゃないですか。たときに、じゃあコンピューターにどこが人間の輪郭なんですかっていうことを教えなきゃいけないわけですよね。そのカメラで撮影した画像が、まあ例えばフル HD だとすれば、横が1920ピクセル、縦に1080ピクセルあるわけですけど、そのうちのどのピクセルが人間と背景の境目なのかっていうことを教えなきゃいけないわけですね。それを教えるっていうのは難しいわけですよ。しかも、AR っていうのはカメラで撮影した、リアルタイムで撮影された映像に、リアルタイムに CG を合成する技術なので、当然人間がこう、例えばギンプとかフォトショップとか使って囲って人間を切り抜くのとはわけが違うわけですよね。リアルタイムでやんなきゃいけないと。いうところで技術的にとても難しかったわけですけど、それが、iOS の新しいバージョン、いくつだったかちょっと忘れましたけど、12とか13とか多分そんなもんだと思いますが、の、AR キットではできるようになりますよっていう、そういう話ですね。で、そうすると、ちゃんと、その、平らな原っぱの上に合成した CG の像を人間が横切ると、その人間が、きちんと像よりも手前に映る。人間の上に像の映像が被さったりしないようになるっていう、そういう技術ですね。それがオクルージョンが効く。だから閉じ込めるって、何を閉じ込めるかっていうと、まあ、人間の輪郭線をちゃんと囲むっていう意味ですよね、きっと。人間の輪郭線を囲って、その部分だけ像が表示されないようにする。人間が像を隠すはずなので、その部分は。像が表示されないようにするっていう意味で、人間のオクルージョン、人間を囲い込んで、人間と背景の境目をきちっとさ、なんだ、コンピューターに教えるというか、コンピューターで判別できるようにするっていう、そういう意味だと思いますが、そういう風にやってたりしましたね。で、YouTube でご覧の方は当然映像が映ってるんですが、僕はですね、スミナガメは、基本的にはインクスケープっていうフリーのグラフィックソフトウェアを使ったデザインスタジオで、で、YouTube チャンネルでは、そのインクスケープっていうソフトウェアの使い方のチュートリアルをたくさん出しているんですが、最近ですね、3DCG を練習しようと思って、3DCG の練習をしてるんですね。 で、3DCG を練習しようと思う理由は、まあ、いろいろあるんですが、でも、その一つとして、やっぱり、AR 技術が進歩してるっていうのも無視できないトレンドだなって最近は感じてます。どういうことかというと、やっぱり AR 技術って進歩する、しているんですよね。で、AR の中に、インクスケープで作ったような 2D のイラストを合成するっていうのは、まあもしかしたらなくないかもしれないですけど、やっぱり 3D の技術、3D のことを分かっていると、やっぱり AR のこともよくわかるんじゃないかという気がするんですね。で、やっぱりこれから AR、VR が流行ってくるときに、コンテンツを作るのが好きな僕のような人間はですね、そういうトレンディーな分野にもコンテンツを出していきたいなと思うわけですよ。そう思ったときに、2D のイラストレーションだけができるんだと、波に乗り遅れちゃうなっていう風な感じがしてですね、Blender っていう、これもまたフリーの 3DCG ソフトウェアなんですが、それを練習してですね、3D のモデリングから、まあ、シェーダーの設定から、まあ、最終的には合成とか、そのカメラトラッキングして、既存の、ビデオフィルム、ビデオストリップに対して CG を合成するみたいなこともやりたいなと思ってるんですが、そういうことができるようになったら嬉しいなと思って、いろいろ練習をしているところですね。で、あともう一つ、例えば、VTuber って流行ってるじゃないですか。自分を、YouTuber なんだけど、自分がカメラに映るんじゃなくって、CG のキャラクターが、映るというか、のキャラクターを映像に登場させた YouTuber みたいなやつですよね。で、あれも当然 3DCG の技術をバリバリ使うわけですよね。別に、VTuber をやってるすべての人が、ブレンダーなり、マヤなり、なんなりを使ったモデリングのスキルを持ってるかっていうと、そんなことないと思いますし、だから、VTuber をやる上で、モデリングのスキルは不可欠かっていうと、実際そんなことないと思いますけど、でも、分かってたら分かってただけちょっと楽しいですよね、やっぱり。なので、やっぱり VTuber の流行だったり、あるいは AR、VR 技術の流行も、やっぱり今、ブレンダーを練習するっていうのに、タイミングとして合ってるよなっていうことを個人的には感じてたりします。が、まあ別にですね、他にもたくさんの理由があって、今ブレンダー練習したいなと思ってるし、まあかなり個人的なものでもあるんで、まあともかくですね、今 3D が熱いと僕は感じていますね。でも、もちろん 3D は3次元なんで、2D よりも簡単であるとは言えないと思うんですよね、やっぱり。なので、例えば最初は 3D に行く前に 2D でインクスケープの使い方をなんとなくこう習熟してから、ブレンダーに行ってみるっていう順番は割といいような気がしてます。というのも、僕もですね、かつてブレンダーには何度も、今ブレンダー練習しているんですけど、かつて何度もブレンダーにトライしたことあるんですけど、かなり何度も、難しい、よくわからんなということで、身につかずにやめてしまったことが何度もあるんですけど、でも、インクスケープの使い方がよく分かったと言っていいと思うんですけど、僕がよく分かった今、ブレンダーに取り組んでみると、あ、この機能ってそういう意味かって、なんとなくこう、ピンとくるところがあったりするんですよね。なので、そういう意味でも、なんていうかこう、2D が分かってから 3D に行くっていう順番は、そんなに無意味じゃないかなと思いますね。まあでも、本当に、3D に興味があって、2D はそんな興味ない人が無理して 2D やる必要はないと思いますけど、でも、無意味ではないぐらいな感じで、積極的にお勧めするものではないですけど、ブレンダーやる前にインクスケープ分かっとくのも割といいような気がしますね。感覚がつかめるというか、なんて言うといいんですかね。まあでも、そんなに無意味じゃないかなっていう感じています。っていうのも、僕はインクスケープはなんとなく分かってるおかげで、まあなんとなくというか結構分かってるつもりではいますけど、分かってるおかげでですね、ブレンダーの理解も進んでるなと思うところが、まあ時々あるんですよね。っていう、そんなお話ですと。で、まあそれはそうとして、ですね、リビルド FM を僕は聞いているんですが、今2019年の6月なんですけど、こうかなりエピソードを遡りまくってですね、めちゃめちゃ遡って聞いて、今1年分ぐらい遡って聞いたんですね。なので2018年の 6月ぐらいまで遡って聞いたんですけど、全部ですね、2018年の、まあ6月まで聞いているんですが、その中で、おこれって思うのが1個あって、おおと思った、エピソードがあったんで、ちょっとそれについて喋りたいなと思います。で、それはですね、2018年の6月19日のエピソードで、Too Real To Be Funny。現実的すぎて、面白くないっていうことですかね。まあ、名前、ちょっと関係ないですけど、リビルド FM のその、ホストの、宮川さんという方はですね、録音した後に、その各エピソードにタイトルをつけてるんですけど、各エピソードのタイトルをつけるのが難しいけれども楽しいとかっていう話を何度も喋ってますけど、2018年6月19日は、Too Real To Be Funny っていうタイトルですね。まあそれはいいとして、そこで話されてた内容が、おっと思ったんで、その話をちょっとしたいと思います。で、その回はですね、まゆこさんっていう方のゲストが来てます。で、その方を入れて、結構ですね、2時間11分、結構たっぷりめな、エピソードなんですけど、でも結構長いエピソード多いんで、別に、そんなに珍しくないんですよね。ほとんどのエピソードが1時間超えぐらいな感じですね。リビルド FM、まあ、ばらつきありますけど、むしろ30分ぐらいだと僕ちょっと物足りないな、みたいな、もっと早く長く喋ってほしかったな、とかと思うぐらいで、2時間超えぐらいだと、お、いいじゃん、って思ったりするんですが、この、まゆこさんがゲストで、いらっしゃったエピソード、2018年の6月19日のエピソードは、2時間11分ですね。で、このまゆこさんっていう方はですね、僕この人の、エピソードを聞いたのは、最近でっていうのは何かっていうと、ちょっと振り返ると、6月22日ですね。今2019年の6月24日なんですけど、2日前に、このリビルド FM の2018年の、6月19日のエピソードを聞きましたと。で、その時に聞いてたら、あれこのまゆこさんっていう方、なんか俺知ってるなっていう気がしたんですね。で、もちろんこれ聞くのは初めてだったんで、あ、でも、話がちょっとややこしくなっちゃいますけど、リビルド FM の新しいエピソードから過去に向かって、聞いてるんで、このまゆこさんが2018年の6月19日以降で登場してた可能性はあるんですけど、だから、2018年の12月のエピソードで登場してたかどうか知らないですけど、登場してたとすると、そのエピソードは僕はもうすでに聞いてるんで、このまゆこさんの話を聞くのは2回目になってる可能性はありますけど、でもなんとなくなんかこの人なんとなく知ってるなーっていう気がしたんですね。なぜそんな気がしたかというと、そのリビルド FM のこのエピソードの中で、このまゆこさんっていうのが YouTube をやってますと、YouTube に動画を出してますっていう話があって、で、それを聞いて、あれなんか知ってる気がすると思ったんですよね。で、その感覚は的中してて、僕実は2019年今年の4月3日にですね、わざわざ、自分の YouTube の閲覧履歴を遡ったんですけど、4月にですね、このまゆこさんの動画見てたんですよね。で、どういう内容だったかっていうと、Python、JavaScript、どの、プログラミング言語を、学ぶといいかなっていう、そういうタイトルの、動画を出しているんですよね。このまゆこさんっていう方も、リビルド FM に登場するので、まあ、当然なのかどうかわかりませんが、ソフトウェアエンジニアをやってる方なんですよね。多分そのテックに関連しない人がゲストとして登場することは多分ないと思うんで、リビルド FM のゲストとして来るくらいなんで、テクノロジー関係の人ですけど、この人も、実はエンジニアで、で、YouTube で、動画を出していて、僕実はそれ見たことあったんですよね。なので、すごく、あれ、なんかこの人、なんとなく知ってるじゃんということで、なんかいろんな、ゲストが TCFM じゃないや、間違えましたね。リビルド FM で、来てるんですけど、どの人もよく知らないので、まあ、 そういう、まあ、別に知らない人の話だからつまんないってことはないので、面白く聞いてますけど、これ、まゆこさんのエピソードだけ特に、あろうと思って、YouTube 見たことあんじゃんということで、急に親近感が湧いたりしたんですよね。で、この人は、最近ですね、YouTube に動画を出していて、その動画が面白かったんですよね。で、どんな動画かというと、この方自身が、まあ、典型的な、言葉で説明するなら、多分日系二世って言われるんじゃないかなと思うんですが、っていう人で、アメリカで生まれ育ってはいるんですけど、日本で生まれ育った親が、いる？ん？なんて言うんですかね。まあ、日系二世なんですよ。多分。間違ってるかもしれないですけど。なので、外見は、白人じゃなくって、日本人みたいな、外見だけど、っていうか、まあ、アメリカに住んでいるというようなところの人で、で、なんでそんな話をするかっていうと、最近ですね、動画を出していたのは、私は日本人なのか、アメリカ人なのか、それとも日系アメリカ人なのか、私は何なのかっていう、その、自分の、エスニシティに関する、動画を出していたんですね。で、それの結論が非常に面白くって、なるほど、いいことを言うなーって感心したんですよね。リビルド FM で喋ってた内容もとっても良かったですけど、その、まゆこさんっていう方が YouTube に出している、動画も非常に、おおって思わされたっていうか、いう感じでした。で、なんていうか、この2019年の5月が APAHM っていう、何らかの強化月間だったみたいで、これは何の強化月間かというとですね、アジアンパシフィックアメリカンヘリテッジマンスっていう強化月間だったらしいんですよ。2019年5月。毎年5月はそういう時なんですかね。まあ、アジアンパシフィックアメリカンヘリテッジマンスは多分日本語で言うと、アジア太平洋諸島米国人の文化遺産継承月間だそうですけど、まあそういうアメリカに住むアジア太平洋地域に、出自を持つ人たちの文化に関する強化月間なんですよね。文化遺産継承月間っていう月間で、その時に、まゆこさんが、だったから、だからその APAHM、この略語の時なんて読むのかわかんないですね。APAM って読むんですかね。ちょっと読み方わかんないですけど、まあ、その時だから、その強化月間だったから、そのまゆこさんも動画出したんだと思うんですね。で、で、私は日本人なのか、アメリカ人なのか、日系アメリカ人なのかっていう動画を出してました。で、その動画の内容はですね、まあ、見てもらうのが早いので、見てもらった方がいいと思いますけど、幼少の頃から、なんか生まれて0歳から1歳だか2歳だかまでは日本に住んでたけど、その時の記憶はまあ幼すぎて記憶はないと。で、だからほとんどの人生の時間をアメリカで過ごしたし、てかまあそれ、日本で過ごした最初のちょっとした時間を除いてもいいと思いますけど、除けばもうずっとアメリカで生まれ育ってるわけですよね。で、なんだけど、で、コネチカットで育ちましたとかって言ってた気がしますけど、その中で、今思えば、これは、外見から来る、差別を受けたなぁと思われる体験もしましたっていう話があるんですよね。当時は、小さすぎたんで、保育園とか小学生の時は、小さすぎたんで、それが差別に当たると、今では差別に相当すると、相当すると言われるような、言動っていうか、接し方というか、人間の取り扱いっていうとちょっとなんか変な感じしますけど、まあ、そういう、扱いを受けたって言えばいいのかな？そういう目にあったっていう話もあったんですけど、でも当時はわかんなかったけど、なんか例えば、あなたの、 ボーイフレンドになる人がいるよとかって言われて、で、どれどれと思ってみたらアジア人の男の子だったんですよね。で、なんでそういうことをその友達の女の子がまゆこさんに言ったかといえば、まゆこさん自身がアジア人の見た目をしているからだっていう風な話がありましたね、エピソードとして。なのでアジア人はアジア人と一緒にいるべきだよねっていう、まあ、当然その子供の感性なんで、差別の意識でやったわけではないですけど、だからあまりにも素朴すぎるんで、素朴すぎる感覚でやっちゃってるんで、それを差別というか難しい気もしますけど、でも大人はやっちゃダメですよね、少なくともそういうことは。アジア人はアジア人と結婚するべきだみたいな考え方っておかしいわけですよね。なので、まあそういう、今思えば、差別的だったような目にもあったし、まあでもそれはすごく小さな頃の話だったから、いいとするかどうかわかんないですけど、まあすごく小さな時の話にしてもですね、アメリカで育っていく中で、外見がアジア人であるということに起因する、不利益もありましたっていうような話、具体的なエピソードがちょっとあったかどうか忘れましたが、そういう話をするっていう動画なんですよね。で、その中で最後の結論でがすごく面白かったのが、じゃあこうやってずっと、外見は日本人だし、で、親も両方とも日本人なので、日本で生まれ育った日本人なので、僕はあんまりこういう言い方は好きじゃないですけど、でもあえてするならば、血統的には、日本人の血統なわけですよ。そこには、そのヨーロッパ人とかアフリカ人とか、あるいはその他のアジア太平洋の血統とか、その遺伝子はないわけですよね。なので、だから、なんていうのが政治的に正しいのかちょっと難しいですけど、でも、誤解を恐れず言えば、血は日本人なわけですよね。でも、日本で生まれ育ってないし、日本語はペラペラなんですけど、アメリカで生まれ育ってきたし、で、日本のことも、日本の文化も、まあもちろん知ってはいますけど、でも、生まれ育ったのがアメリカなのに、血が日本人というだけで、日本人でいいのかというような気もするわけですよね。だって、アメリカで生まれ育っていて、日本では生まれ育ってないわけだから、っていうところで自分のそのエスニシティとか自分のアイデンティティについて、すごくよく考えていたそうです。で、動画の結論の方で、で、結局私は血が日本人だから日本人なのか、それとも、アメリカで生まれ育っているからアメリカ人なのか、それとも血が日本人でアメリカで生まれ育ったから日系アメリカ人なのか、私はどれなんだっていう話をするんですね。で、その中で結論としては、非常になんかこう納得のいくもので、私は日本人であるっていうような結論を言うんですよ。ただ、だからといって私がアメリカ人でないというわけではないっていうことも言うんですね。それすごく面白いなと思っていて、で、日系アメリカ人であるという意味でも日系アメリカ人でもあるけど、だからといって日本人でないというわけではなくって、日系アメリカ人だけど日本人でもあるし、アメリカ人でもあるぞというようなことを結論出していて、非常に面白いし頼もしい結論だなって思ったんですよね。っていうのは何かっていうと、やっぱり自分のアイデンティティとか自分のエスニシティとか、そういうのって自分で決めれるのってすごく、頼もしいと思うんですよ。例えば自分の名前がこう例えば佐藤だったとして、あなたはなぜ佐藤さんなんですかって聞いたときに、親が佐藤だったからっていうのは割と妥当な理由、あと自分は佐藤だと思うからっていうのはなんていうか妥当な理由で、それは頼もしい理由だと思うんですよ。一方で頼もしくない心もとない理由としては、日本の法律の戸籍で佐藤って決められてるからっていう、自分のアイデンティティとか自分の名前とか性別とか国籍とか、そういった自分のアイデンティティに対して自分でそうだと決めているからではなくって、なんていうか国がそう決めてるから、自分の戸籍の紙の中では佐藤って書いてあるからですよっていう、それって非常に心もとない理由だと思うんですよね。で、自分のアイデンティティとか自分のエスニシティをこう 外的要因に求めるんではなくって自分の中に求めるっていうのって非常に頼もしい態度だなって僕は思っているんですけど、非常にそれに近いことをですね、まゆこさんもおっしゃっていて、ああ、これだこれだって僕は思ったんですよね。自分は日本人であるっていうのは、なんていうか、例えば日本国籍を持っているから、日本っていう、日本国っていう何らかの自分ではない、何らかの組織というべきか、まあ、国家ですけど、国家が認定してくれているから自分は日本人ですっていうのって非常に心もとないなと思っていて、じゃあ、もし仮に、日本がアメリカに併合、まあ、アメリカの例を出してくると ややこしいかもしれないですけど、例えば日本が、そうだな、スイス領になったとして、だから今2019年6月24日ですけど、2019年の6月25日から日本という国はなくなってスイスになりますってなった時に、じゃああなたは何人ですかっていう時に、僕は、日本人ですって言いたいと思いますけど、でも、国籍がスイス人だからちょっと例があんまりふさわしくないですけど、ともかく、自分のアイデンティティとかエスニシティを法律でそう決まってるかとかからとか、戸籍にそう書いてあるからとか、そういう自分の外にある理由で自分のアイデンティティを認識するのって根拠として弱いと思うんですよね。むしろ自分がどう思ってるかとか、自分の親がどうだったかとか、そういう、ある種実態とか事実に、基づいた認識をするのって非常に頼もしいと思うんですね。で、日本はたまたま、二重国籍を認めていない国で、そういう国って珍しいらしいですけど、例えば、この間 E3 で、サイバーパンクっていうゲームがマイクロソフトで発表されてましたけど、そこの舞台に立ったキアヌ・リーブスさんっていますよね。キアヌ・リーブスさんって、俳優ですけど、彼は、どういう国籍を持ってるかっていうと、国籍カナダですね。レバノン出身のカナダの俳優だって書いてますね。ちょっとわかんないですけど、まあ、キアヌ・リーブスさんじゃないにしてもですね、二重三重国籍っていうのは事実として存在するわけですよね。そういう場合には、日本人でもあるし、アメリカ人でもあるっていうことはあり得るわけですよ。日本の場合はちょっと事情が複雑で、二重国籍を認めないという非常に強硬な態度なので、なんというか、あまりそういうことはありえないですけど、まあ、通常はよくあるわけですよね。アメリカ人でもあるし、カナダ人でもあるよっていうことはあるわけですよ。なので、まゆこさんがその動画で出してた結論って非常に頼もしいなって僕は思っていて、日本人である。ただ、それはアメリカ人ではないという意味ではなくって、私はアメリカ人でもあるというようなことを喋っていて、で、さらには、親が日本人で、日本人の家系を持つアメリカに住む人、アメリカ人っていう意味では日系アメリカ人でもあると、ジャパニーズアメリカンでもあるっていうようなことを言っていて、非常に頼もしいなって、それすごい素晴らしい内容の動画だなって、なんかいろんな人に見てほしいなって僕はすごい感動したんですよね。なんかあんまりちょっとうまくまとまってないんですけど、まあ、ともかくそういう非常になんていうか頼もしい内容だったというか、内容に感動した、なんか安易にそうだな。どうなるのが安易なのかもわかんないですけど、でも、非常に面白い動画でした。ジャパニーズアメリカンっていうのが、英語で言うところの日系アメリカ人っていうことになるわけですけど、彼女の動画のタイトルの中では、ジャパニーズアメリカンのところに、カッコして、アンドって書いてあるんですよね。だから、私は、ジャパニーズアメリカンでもあるし、ジャパニーズでもあるし、アメリカ人でもあるし、 だから私はジャパニーズ&アメリカンだっていう風に書いてあるわけですよね。だから、かつってことですよね。日本人かつアメリカ人っていう。で、それって非常に頼もしいなっていう風に感動したっていう話だったんですが、ちょっと僕の中でもですね、あんまり考えがまとまっていないせいで、上手に説明できなかったんですが、ちょっとまた新たにですね、考えがまとまったら、このテーマについてはぜひ喋りたいなと思いますが、ともかくですね、そういうのがありました。まあ、ともかく非常に面白い動画なので、テクノロジーに興味のある方はリビルド FM の話からずいぶん離れましたが、リビルド FM もおすすめですし、ゲストで出ていたまゆこさんも YouTube で動画出しているんで、ぜひ見てみてくださいというところで、今回のお話は終わりにしようと思います。ご視聴いただきありがとうございました。